会長、食欲の秋ですね。
芋に栗にサンマにかぼちゃ、ああもう食べたいものがありすぎる。
そんなに食べたら丸い中秋の名月みたいになってまうで。
やかましいわ、月見団子みたいにこねくり回してるか。
おおこわ、味噌の落語研究会。始まりました、味噌の落語研究会ポッドキャスト。この番組は味噌の落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
初期の極度南東です。
会計の原瀬京香です。
はい、そういうわけでございまして、はい、10月8日です、
うん、いやなんかどっかで聞いたことのあるようなオープニングでしたね、
は
い、
そうですね。なんかね、先週もどなりが芋栗3年、はい、柿8年
ほぼ一緒じゃないですか。
そうなんですよ、あれが桃屋。
かなり近いですよ。
実は先週はどなりをこのメンバー3人で考えたんですね、
はい、
でちょうど次の週はさぬきさんが考えた、その作家さんが考えた台本で、うんうんうん、おどんさんが考えた台本でやったら、おどんさんは私らがこの先週のやつを聞いてないんで、
はい、
全く同じような台本書いてはったっていう。ああ偶然が
偶然
すごい。
でも考えること一緒やったな。
もう血は受け継がれ
て受け継がれてまんねんな。ああびっくりしましたけど、
ね、そういえば先週も言ってなかったですけど、チロルさんいないですね。
あのチロルさんはただいま北海道で、すす羽を伸ばしてるということ
で。そうなんですか。
すすきので遊んでるらしいです。
チロルの父の字もなかったですもん、前回の放送は。
アイドルの話してたのに、ちょっとしたやんだから。
ちょっとした、
ちょっとした。
ああ、ちょっとだけで。
そうそうそう。
日ぐらいですね。
そう。で、実はこの収録をする前に、
うん、
桂三河さんに電話出演していただいて、
はい、
その部分を録音したんですが、残念ながら録音できてなかった
ね。ねえ、サンガさんも映画見る場合なんでちょっと時間ないですよみたいな。
そう
感じでしたけど。
まあ告知先にしますけど、サンガコレクションという会
は
10月31日水曜日に道楽亭で19時開演で、
うん、
まあ秋田からサンガさんが一時的に凱旋公演ということで、久しぶりに大阪のお客さんの前で落語しますと。で、私が、あのゲストなんですけども、ゲストというても友情出演なんですって、
うん、
で電話でなんで友情出演なんて聞いたら、ギャラが、まあ、安いというか、まあ、ほぼないっちゅうことですよね。
ほぼない
っちゅうことですよね。まあまあ、でじゃあ何どうすんねんって言ったら、チケット打った分がギャラになると、
うん、おお、
それってなんかあの普通の若手お笑いライブやんか、それ
。まあ、
若手お笑いライブチケット売ってもそれがノルマなだけでギャラにはならんから、まだ参加さんのが良心的ですけど、
ちょっとアイドルライブでよくあるやつです、それ、
ね、そうね、よくあるでしょ。
よくあるやつです。
アイドルライブもね、もう落語家の会もだんだんそうなってくるんちゃうと思うんですけど、
バック一人目何円みたいな、
バックなんもないのね、入場料は何ぼかちょっと聞いてないんですけども、
うん、
まあまあそれでね、さんがさんの会に久しぶりに今出させていただくんで電話したんですけども、
はい、
映画館で今から映画見る直前やからちょっとあんま時間ないんです言って、
うんうん、
ごめんな言いながら電話したら、何の映画見てるかと、うん、響きっちゅう映画見てるらしい。
何ですか、
ひしてまか、ひ響き、
いや知らない、響き、響き
知りまへんか、
響き、響きって
ですか。サントリーのウイスキーの映画じゃが。
そのままやね。
なんかね、あの欅坂46の、ボーカルの女の子が、名前何でしたっけ。
マキノアカリ。
なんでやねん。違うやろ絶対。平手ちゃん。
痛そうやな。
痛そうやな。そのまあ。平手ちゃんが天才文学小説家やのに、
うん、
もうすごくハードボイルドっていう、なんかそういう役をされるそうで、
いやなんか似合ってる感じですね。
似合ってるよね、
さすが。
そう。ただそれが映画今やってるとこなんでね、感想を聞けるのがまた2時間後ぐらいだと思うんで、まあもうそこはカットさせていただくというかもしれない。またさんがさんが10月31日に大阪に来れるので、皆さんぜひね、チケットの予約は先の助までお願いいたします。
ここポイントですね。
ポイントでございます。
ツイ
ッター、フェイスブックね、そちらでご連絡いただければと思います。
はい、
さあ、
うん、
イエルシー、
はい、
事件に巻き込まれたそうですね。
いやそうなんですよ、もうまさかね、 人生、私今までね、その未知との遭遇シリーズっていうのが私第5章ぐらいまであるんですけど、うん、第6章に入った未知との遭遇シリーズ、ー人生初盗撮に会う、
盗撮おやりましたね、
やった
やった
よっしゃ、
今まで編集者から、うん、あのだって覗きから、うん、痴漢から第5章まであったんですけど、ついに6章初盗撮っていうのが入って、
あ、あ5章まであった、
5章まであった、
5章は何なの、ちなみに
5章、まず第1章は、うん、あの私のね、めちゃめちゃちっちゃい時に、うん、あの近所で、砂遊びをしてたら、
はい、
あの おじちゃんが声かけてきて、この辺でブルマ売ってるお店知らん、
ほう
で小学校の私はなんか変やなと思いながらも、まあ、言ってしまったら自分の子供にそういうのなんか体操服とか買ってあげるのに、なんか近所越してきたばかりだしとかそういうのがあるんかなとか、まあ、そんな普通子供に聞かないですけど、
う
ん、
まあ、そうやな、
そうでもなんかそういうのがあるのかなと思ったんですけど、うん、まあ、普通になんかこれに合うブルマって言ってズボンバーン脱いで見せられるっていう、
おお、露出馬
っていうのが私の人生初未知との遭遇、
だいぶ未知やったね、すごいね、
そこから、まああのね、高校の時に自転車乗ってたら、うん、車を並走、自転車の横に車が、うん、あの同じ速さでついてきて、うん、でなんか横見たらサングラスかけたおっちゃんがなんか自分のあれを出てくるみたいなこれが第2弾、
はい、
で、はい、第3弾があの天王寺駅で痴漢捕まえるっていう、う
ん
う
ん、お捕まえた
捕まえた
捕まえて駅長室連れてきました
よ、お
え
それも痴漢もねおかしいんですよ、普通ねお尻とか触ってきたりとか胸あの肘で言ってて、うん、えこれ痴漢なんかなどうなんかなとかいうのがあの私の一般的な痴漢像だったんですけど、うん、はいはい、私乗ってたらいきなりなんか手をちょっとだけ触ってくるみたいな、えこれは触れてるのか触ってるのかどっちなんかなと思ったら、だんだんだんだんその息を荒くした男の人が私の手をつないできて、いつの間にか恋人つなぎになってるっていうこれ時間なんなんなんみたいなちょっとわからへんみたいなっていうのがあって、
どうやってつねってったのそれ、その手つないだまま行
ったの、ね、でその一応天王寺駅で一回その別の駅で、うん、あの扉が開いたんですけど、はい、私降りるの天王寺駅やし、うん、ここで言ってもあのそのなんていうんですか、走ってる車内で言ってもどうにもならへんと思って、うん、そのまま耐えたんですよ、うん、で天王寺駅に着く手前ちょっと着いたぐらいで、うん、この人痴漢ですってその恋人つなぎしたその手をそのまま上げて、でその人がみたいな感じになってるんで、言ってしまった服のシャツを掴んで、
うん、
手やったら振りほどかれそうなので、はいはいはい、服のシャツを掴んでそれを自分の手に巻きつけて、はい、そのまま逃げられへんように駅長室に連れてきました。
すげえその人も逃げへんかったんや、
いや頑張ってね逃げようとしてはったんですけど、うん、あのもうその状態やったらその人リュック背負っててシャツもなんか脱げなくて、
まあ、オタクみたいな感じじゃない、リュック背負ってシャツって
ね、なんか
いくつぐらいの人
ね、19やったんです
よ、
お若い
若い
大学生、
見た目もそんな感じ、
見た目も結構若そうな感じで、だってあの保護者来てましたもんね、
あ未成年やから、
未成年やから駅長室に保護者来てて、であの最終的に警察の人にその男の人が私の前で土下座するっていう、
へ警察が、
あ警察の人がその人を連れてきて
土
下座させるっていう、
いやそれで、まあ、そのなんか気持ち的にはそうなんやろ、それでいいやろうけど、
はい、
そのなんか、まあ、コンプライアンス的にはその土下座されても意味ないやんか、
うん、
それは土下座関係ないやんか、そ
うですね、
その、
うん、まあ、一応謝罪っていうので、うん、まあ、土下座しろとは言ってないけども、うん、もうなんか多分もうその男の人はもう土下座してすみませんでしたみたいな、
そうなんでってなんかつなぎたかったのかな、握手会やと思ったかな、
人肌がこういった 握手会、
握手会、ね、ちょっと無線粘着はやめてくれますか
無線粘着って
無線粘着、あ
のもろいなそれ、
お金払わずにね、あの粘着すること、
無線粘着、無線飲食
そうそうそうでしょう、
すごい19歳の兄ちゃんに手握られて、
そうなんです、
この人痴漢ですって、それおもろいな、
ね、頑張りましたね、逆にね、
その時も痴漢ですって言って連れていく時 誰も手伝ってくれなかったんですね、考えたら。でも後から近くにいたお姉さんたちが、いや私たち近くで見てたんですけどって言って言いに来てくれたっていう、そう、それ、ちなみにそれが第3弾
です。第3弾、
まだ、まだ、
第4弾は、ま
だ、第4弾は、うん、ライブ会場の更衣室で、うん、あの更衣室、そこの更衣室鏡張りなんです、うん、鏡があって、で、まあ、言ってしまったらそこは着替えたりもするけど鏡があるからちょっとダンスの練習とかもね、うん、したりするんですよ。で私はたまたま着替えてなくて、うん、なんかの練習をしようと思ってそこに出てた時に、うん、髪の長いね、女の人がちょっとこっちちらって中覗いてきたんですけど、あの明らかにね身長、顔が出てくる立ち位置が女性じゃないんですよ、高いんですよ。え、何と思ったら、私がそっちに気づいたらバーって逃げて、その髪の毛の質感とかがもう見た瞬間に、え、それ兄、え、コスプレ用のウィッグみたいな感じの質感やったんで、うわこれ絶対覗きやと思って追いかけたら、なんか長い茶色のめちゃめちゃアニメっぽいコスプレウィッグにしたアニメ制服の男の人が逃げていって
気持ち悪いな
一応外まで追いかけたんですけど、なんか前にちょうど車がつけてあって、その車がボーンって出ていくとこで、うわ計画的犯行、
計画犯行、完全犯
行、怖ーみたいな。で追いかけたらちょっとその車がバックしてきたんで、ちょっと後ずさりするみたいな。
けど女装にしてはなんかコスプレの格好ってなんか蹴ったやな、なんか
ねえ、うん、何やったんやろあれっていうのが第4弾。
まだ
第5弾はあの寝カフェのシャワー室でパンツ盗まれるって、
は
っ、
寝カフェのシャワー室なんて入られへんでしょ、基本鍵閉めてあるでしょ。
鍵閉めるんですけど、うん、なんか噂によると、うん、私新宿のっていうところに、ポっていうところに、うん、行ったんですけど、
ほうれん草やな、メディアなんとか
ほうれん草
で行ったんですけど、あのそこで鍵閉めるじゃないですか、うん、でまああの全部脱いでシャワーします、で、まあ、普通出てきます、あれパンツないってなって、うん、もうほんまにねどこ探してもないんですよ、うん、でも私は他のところで脱ぎようがないじゃないですか、
まあまあまあそれは露出狂やないからね
絶対にそこでしか脱いでない、
実は履いてなかったとか、
ね、実は履いてない、あちょっと地方症じゃないですか
ちょっと履いてないことに快感を覚えてた時とか、
あちょっと私の性癖がバレてて、そうそうそうそう、いやね、一応そう、そういう性癖もないはずなんですけど、うん、パンツがなくなっても仕方がないからノーパンで自分のとこまで帰って、で後から聞く話には、ま、東京とかはそういうのがたまに多いと、
お
で言ってしまったら犯人は店員さんで、
うん、
そのなんていうんですか、どこのシャワー室に女子が入ったっていうのが分かるじゃないですか、うん、でその人がなんかシャワーしてる途中になんかそういうのを撮ったりとかっていうのがあるみたいな話をちょっと裏からの情報で聞きまして、
裏からの情報、
裏からの情報で聞きまして、
なんや裏ってどの辺の裏や、
いやまあ私の知り合いがなんかそういうのに詳しい、
うわすごいな、
そうで、いやほんまに新宿とかあそこはあかんみたいな、でいやここここの寝カフェは大丈夫らしいけどこことここはあかんみたいな情報してもらって、ドンピシャで当たってもうたなっていうのが
第5弾、
うん、ようやく来ました、
あやっと
盗まれて、
パンツ盗まれて、
はい、第6弾は
第6弾がようやくですね、この盗撮にあった時期、長い長かった、私のこの話
長いね、
長い、
今日も収録始まって10分ぐらい経ってるんちゃうかな、
そうですね、もういらん話で、
そうそうそう、でその第
第6弾がですね、はいはい、駅でエスカレーターに乗ってたら、うん、急にねコンって膝の裏にコンってなんか感触があったんですよ、でパッと後ろ見たら真後ろ男の人がいてて、
はい、
と思って、でその人携帯持ってて、絶対にコンってなった感覚って携帯のねこの、上の部分なんですよ、わこれ来たと思ってその人に携帯の中のデータ見せてもらえますかって言ったらブワーって逃げ出して、で追いかけたんですけど、私もヒールやったんで追いかけきれず、一応周りの人に盗撮です捕まえてくださいって大声で叫んだんですけど、周りの人も急すぎて対応できず、人も少なかったんでそのまま逃げられてしまい、 私はもうその駅長室に言いに行くっていう
駅長のおちゃんもだ またこの子か
そしてこの写真がこの僕の携帯の中にあるという、
というわけで本日の研究会は
恐ろしい話です
。恐ろしいな、お前やったそんなわざわざそんな なんとさ、別に頼んだら取らせてあげるよな、そのぐらいな、
それぐらいで、ね、
めちゃくちゃ言うなあんだもん、
ちょっとあの お高めになりますけど大丈夫、
あの無線車種盗撮、
無線盗撮は
ちょっと高め払ってくれだよ、ね、
いや
経験するもんですね、なかなか
すごいね、はい、でもそれも感触が明らかにスマホやってるね。
そうですね、あの細い感じの硬いのがコンって当たるって、うん、なかなかないですよね。
まあ、だから僕なんかも最近ねエスカレーター乗るときとかついこうスマホ触ったまま乗りそうになるけど、まあもうなんか言われたら嫌やと思って、だからそういう、うん、で自転車満員電車乗るときとかでももうなんか釣り革両手で釣り革持つとか、うん、もうなんかこう胸をこう閉じ込めるとかさ、うん、そう肘を中に入れてとかなんかやっぱそういうの気ぃつけるもん、冤罪もあるし、
あ、まあね、
だからまあ普通の人はだからそういう風に気ぃつけるから、そこまでなるってよっぽどやわ、もうね、完全やわそれ。
引きつけるものがあるんですね、逆に。
すごいよね、
人を引きつける魅力があるんですよ、それだけね。
今露出狂、盗撮魔、覗き、痴漢、その、まあ、なんかその他いろいろ。
いやね、なんかちょっとこういうステージで話せる面白い話が増えていくのは嬉しいですね。
いやいやいや、ネタじゃないかそういうこと言うと第7弾いよいよ来るよ、すごいのが。
いや、来ますね、これは。誰からかのセクハラかな。
セクハラはちょっと本格的ですちょっとね、
いや、ちょっと怖いね、それ。
私もそういうなんかされたら追いかける癖があるんで、それはちょっとダメやなって思いますね、うん、ちょっと怖い、なんか巻き込まれたりしたらね。
あ、まあね、
うん、私もエスカレーターに乗ってた時に言ってしまったら押されたら多分落ちてたんで、うん、追いかけるのも後から考えたら怖いなと思いましたね。
やっぱそうでしょ
う、うん、
落ちてたらそんなもんで、ね、笑い笑、まあ笑えへんわね、
ねえ、うん、逃げてる人なんかね、もう力の加減とか分からずバーンっていかはると思うんで、
痴漢あかんですよね。
いや、まあそうやわ、その痴漢は犯罪ですっていうのかな、東京ではまあ書いたんだけど、うん、大阪やと痴漢あかん、
うん、
なんかもうそれどうなんそれなんかそこ陰を踏んでさ、逆にしてするとこかそれ、
シャレにしてどないすんねん。
そうやろ、痴漢あかんって
もうちょっと真剣に考えろと。
そうやって、ほんま大阪なんかすごいよね、そういう、
あれでも、ね、あの女性専用車両って、女性の人はどうなんですかね、まあ、あのまあ安全でいいと思うんですけど、逆にね、女性ばっかりでなんか気持ち悪いっていう人も中にいるんですよ、ああいうの。
ああ、そうなんですかね。私は全然普通に乗っちゃってますけど、たまにね、海外の方で女性専用車両ちょっとよくわからなく乗ってる男の人とかいたら、うん、あ、なんか伝えてあげたいけど伝えられへんなみたいなもどかしさはあったりしますけど。
ああ、
うん、外国の人はね、
まだ外国の人だったらいいけどさ、ちょいちょいおっさんとか乗ってん
ね、
知らん、
いてますね、
あれは知らん、気づいてないふりしてんのか確信犯なんか、どっちなん、あれは。
うわー、際ど
さ、でまたね、あのもうギリギリ階段を駆け上がっても急いで来るときに限っても、階段のすぐあれ手前に女性専用車両がある
、ね、そうそうそう、大阪天満宮駅とかもそう
だね、あれがね、あれを もうめちゃくちゃ罠じゃないですか。
いや、あれはね、僕のルールとしては 乗り込むときの女性専用車両は OK っていうルールにしてる、う
ん、あ、まあ、
だから、
ね、乗ったそこから移動してください
って、だからそこからなんかもうわざとらしく、ああ、女性じゃないと、
みたいな、そこまでビビりながらやるんですか。
もうビビりながら隣の車両行く行くしてる。
いや、今の映像で皆さんにお届けできないのがちょっと残念です。
かわいそうなサバですけど、
ね、もう手をこう、手をなんていうの、手をこの手と足をこうブラブラさせて、
違う
ん
です、違うんですみたいな。
違う、もう、あ、すいません、ごめんなさい。
映像でお届けできないのが残念ですね。
まあ、あの極道なんとさんの カメラ、メガネが壊れた話はまた来週ということで、はい、
まだ来週、もうだいぶ経ちますよ。来週ということでございます。悲しくなってきた、ね、なんか、
告知の方まず南斗さんからお願いします。
はい、なんと講談圏が今度、10月16日もう来週ですね、16日火曜日に、7時から坂井筋本町降りたところの千葉センタービルの中で、行います。自分の講談会です。ゲストが桂南天師匠お呼びしておりますので、よろしければ皆さん来てください。
そして私がなんとさんと同じく10月16日火曜日先の会、こちらゲストが講演家改め二代目立花屋吉之助師匠、
はい、
女流
東京から
三味線漫談で踊ってくれはったりもするらしいんでね。
ああ、素敵じゃないですか。
楽しみに。これもあの同じ日ですので、
はい、
どっちを行くかが皆さん問われておりますんでね、なんとを取るか先之助を取るか、ね、
両方いっぱい来たらもう文句はないです。
そういうことでございます。はい、そして、家主の生誕ライブが、
はい、10月17日の、失礼しました、10月13日の土曜日にポルクスシアターさんで行います。はい、うん、まあ、2時からお昼の2時から夜 の、うん、あの9時半ぐらいまで の、うん、あの長いライブなんですが、まあ、歌あり落語ありコラボありということで楽しんでいただけるかと思います。
うん、
そして生誕落語会10月17日水曜日、ホルモン焼きうどん店にて7時からそして10時からの2公演で行いますので、よろしくお願いいたします。
はい、というわけでございましてね、冒頭お伝えしました10月31日サンガコレクションもよろしくお願いいたします。
はい、
それではみその落語研究会へのご案内お願いいたします。
はい、みその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問番組へのご要望を受け付けております。メールアドレスはみそらくアンダーバー55アットマークみその落語ドットコム、みそらくアンダーバー55アットマークみその落語ドットコム。皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。といったわけで本日のみその落語研究会はこれにてお開きでございます。極道なんとさん、
はい、
ちゃんと警察に通報しておきましたので、自首を、まあ、あの早めの自首をお勧め
いたします。ごめんなさい。
はい、ちゃんとあの撮った写真は消しておいてくださいね。
申し訳ない。
はい、さあ、まあ、そういうわけでございまして、また次回もお聞きください。お相手は桂咲之助と
福田なんとと
原瀬京香でした。